め。
個人的にやっぱ面白いなと思ったのは、まあ、さっきもちょっと話しましたけど、主人公がやっぱりあの二重生活、うん、テロリストのリーダーと学生を行ってる二重生活が個人的には面白いなと思ってて、うん、一方では、うん、あのもう黒の騎士団、うん、そのルルーシュがあの、まあ、ゼロとして、ね、トップを務める黒の騎士団のトップになってどんどん出席していくパターンと、うん、あと学園のほのぼのしたパターンが、うん、R ではあのとかその無印の時はそれが結構対比に描かれてて、その辺が楽しかったなっていうのがあったかな、う
ん、ワイワイしてましたもん ね、学校では学校で楽しくバカ騒ぎをして、うん、楽しい学園生活で、うん、やっぱりかけがえのない友達とか仲間とかがいる、
うんうんうん、
で別に戦いの場にも身を置いている、うんうん、でそこがどこまで両立していくのかっていう
のが無印だったような気がするね。
うん、そうですね。
あの、R2 になってからは完全に切り離しました
ね。破壊されちゃいましたからね。うん、学園生活の方がやっぱり。特に、あれですか、うん、お気に入りのキャラクターとかそういうの。
ああ、でもルルーシュかな、やっぱり。うん、まあ、ナナリーとの関係もあるし、スザクとの関係もあるし、うん、あと、シャーリーとの関係。うん、要は、あの、好きなんだけれども、初恋なんだけれども、うまくいかなかったりとか、うん、あと、まあ、それこそ、まあ、後期の方、後の方に出てくる、シュナイゼルとのね、うん、こう、ライバル関係だったりとか、うん、そういう意味ではやっぱ、人柄が面白かったかなって気がするかな。
なんか、あれですよね、そう、もう一個面白かったのは、うん、主人公なのに、ルルーシュは、もう、悪役なんですよ、悪役っていうか、
そうだね、
もう言動が。うん、その R2 に入って、
うん、ロロの
ロロの時だ。R2 に入って、ロロを籠絡した時に、うん、の、その後のセリフに爆笑しましたもんね。
ボロ雑巾のように使い捨ててやる
もう、お前なんか、みたいな。もう、本当に、あのセリフ。その悪の総大将みたいなセリフみたいな。
いや、悪の総大将ですからね。なんだかんだ言いながらやってることは。
散々使って使って、ボロ雑巾のように。
あれがさ、また劇画調でさ、あの、また描かれてるのがすごいいいんだよね。
あの、声優さんが福山潤さんなんですけど、
うん、
その福山潤さんの、あの、ルルーシュトーンの喋り方っていうのがすごく印象的。
ゼロトーンだね。
ゼロトーンか。うん。の喋り方っていうのがすごく印象的だったのは覚えてます
よ。福山さんってそれまで結局あの王子様なんだけれども、うん、ちょっと3枚目の王子様の役が多かったんだよね。うん、要は王子様としてすげえしっかりしてて、うん、優秀で IQ が高いキャラクターみたいのをよくやる人だったのに、どっか抜けてるっていうキャラクターが多かったんですよ。うん、それが多分あのルルーシュ方面だと思うんですよね。うん、あの生徒会の副会長で、あのちょっとできる、要は頭がいいんだけれども本気を出さないで体育面が弱いみたいな、うん、そういうところではちょっとおちゃらけてるみたいなのが本来の福山さんなのに、そこから180度一転して、うん、あの冷徹で駒のように使い捨てる魔王のルルーシュ、まあゼロをやるっていうのはやっぱその対比は面白かったような気がしますけどね。
なんかね、最初ルルーシュがあの仮面をつけて黒マントで出てきた時に、うんうん、こいつ意外と中二だなとか思ったんですけどこいつ結構恥ずかしい中二だなと思っちゃったんですけど、うん、だんだん慣れましたもんね、最後の方ね。
最後だってあれが違和感ないですからね。
そうそうそう、結構ね、最初の頃ね、恥ずいなこいつと思ってたんですよ、ルルーシュのこと
を。ああ、うん、俺なんかはやっぱりあの正体を隠さないといけないから、うん、仮面をつけるのは仕方ないよなっていうのもあったし、うん、あと左目の悪ギミックなんか見てて、あ、すげえこれよくできてるみたいなのを思ってたかな。
う
ん
う
ん、
まあね、そういう風に発注して作ってましたからね。うんうん、
まあ話の後半にも出てくるけど、仮面をかぶって要は自分自身をペルソナとして、うんうん、あの嘘をつき通して、
そうですね、うん、その仮面をつくっていうのと嘘をつき続けるっていうの
は、なんか彼のそれ、それこそなんかあの決意だったのかなっていう気はして、
シンボルみたいな感じでね。うん、
でそれこそね、ゼロはシンボルになっちゃいましたからね、うん、最終的には。
そうそう、だからその主人公のルルーシュが正義正義してなくて完全な悪役だったのも、
完全な悪役だったね。
まあそれもまた珍しいなっていうか、面白かったっていうか、うん、だから光と影って最初に言いましたけど、完全にルルーシュが影でスザクが光なんですよ。
そうだね、
そうそう、思想としてはね、うん、ほほうと思いながら、あんな悪い主人公めったにいないですよね。だって
あそこまで非常になってるキャラクターが少ないっていうのはいいかな。あそこまで、うん、あの、悪いキャラクターはいるんですよ。うん、最近、あの、やっぱりどうしてもダークサイドのヒーロー面が多いっていうのは、 キャラ、あのアニメとしては多いんですけども、うん、あそこまで人を切り捨ててくる主人公っていうのもなかなかいないかなっていう気はするかな。
しかも、非常になろうとしてるっていうね、もともとその非常だっていうわけじゃなくて、割と精神面もろくって、う
ん。だからその辺もやっぱ仮面をかぶって偽ってんだよね。
そうですね。本当は優しくしたいし、身近な人は大事にしたいけれども、そういう風には、うん、いかない立場にだんだん追いやられていくっていう、うん、
あとあのブリタニア皇族への、うん、あの怒りが激しすぎるから、うん、周りが見えてないっていうのかな、うん、あのその辺もあったかなっていう気がするかな。
そしてあとはもう極度のシスコンっていうことです。
そうだね。特にその無印の時は極度だったね。
もうね、本当に思った、大事な局面ね、うん、全部ナナリーで失敗してるんだもん。
またね、敵が V2 とかもそれが分かってるから、
そう、
まあ、そこを利用してるんだけれども、うん、でもね、また そこがね、また、なんだろう、完全無欠じゃない、
うん、
かまあ、もしくは完全無欠になっていってる、そのゼロだったり、ルーシーを見てて楽しかったかなって、
うん。
個人的によく覚えてるのが、R2 の時に、スザクが転校してきて、で、その夜の歓迎会かな、パーティーの時に、電話で話してほしい人がいるんだって言って、うん、ナナリの声を聞いた瞬間の福山さんの表情、あ、福山さんに、ルーシーの表情、はぁっていう。いやー、すげえいいって言ってきたなって。
最後もそうですよ。私もびっくりしましたけど、あの死んだと思ってたナナリがシュナイゼルと一緒に、
はいはいはい、
なんだっけ、もう皇帝にふさわしいのはこの方だって、ナナリバーンで出てくる、はぁみたいな、またか、またお前かみたいな。あのね、私ね、すごく面白かったんですけど、キャラクター割とみんなイライラするんですよ。
あ、
すっごくイライラしながら見てて。
え、どの辺が？
いや、もう本当にその結局そのルルーシュも、うん、なんだかんだ言ってる割に爪が甘いし、
うん、
爪が甘いし、だからもうかなり煮詰まったところでコロンと失敗するじゃないですか、
うん
うんうん、コロンと失敗するし、しかももう本当にイラッときたのが第一部の一番最後ですよ、うん、それこそ一番最後、あそこまで作戦に詰まっていざっていう時にナナリーさらわれた。その戦場を仕切ってる司令官がその戦場を何の理由もなく打ち捨てて妹を助けに走るんですよ。いや、ないでしょみたいな。いや、ないでしょお前それみたいな。全ての行動理由はやっぱりナナリーが幸せな
世界
に生きるためにその世界を作るっていうのが行動原理だから、
まあ、壊して作るっていうのが原理だからね。
そうそうそう、だからもうナナリーが第一で、ナナリーに関してだけは譲れないっていうのはすごくわかるけど、うん、お前その残されるその他もろもろどうすんだよっつって
東堂さんとかね、いきなり全体指揮任されてもわかんないよって思いながら、
そりゃ不審に思いますよ、
うん、
ゼロ不審に陥りますよって。私よくあの R2 になってから戻ってきたなと思いましたもん、うん、黒の騎士団がゼロのところに絶対私だったら戻んないと思って、お前らどんだけお人よしいと思いながら見てましたもんね。
ゼロの信頼が結局奇跡なんだよね、
う
ん、あのいかによってその作戦を成功させる奇跡を送り出すかっていうのがあるから、そこに
自分たちには思いつかないような作戦と自分たちにはできないようなカリスマ性、結構力ができるのがやっぱゼロしかいないから、ゼロについて
行こう行くしかないってい
う、行くしかない。
またあの黒の騎士団が思想がバラバラなんですよね、皆さんね、あの割と寄り合い状態なんですよ、
ね、
なんだかんだ言いながら
統一されてないんですよね、
うん、で特にあの超合衆国になってからはもっと寄り合い自体なんだけど、うん、いろんな国のいろんな実力者が来るんだけど、
すごかったな、あそこまでワールドワイルドになると思いませんでしたもん、ね、
ああ僕も思ってなかった、
中国行っちゃったと思って、
うん、R2 になってからは、うん、そう、日本にナナリーが来るからナナリーを殺すわけにはいけないって言って、うん、日本を飛び出しちゃう、この辺はやっぱねすごいところだな、
まあ、そのねもう大事にしていた妹をところどころで切り札に出されて、ところどころ切り札に出されるたんびにルルーシュがもう狼狽して、うん、とりあえずナナリーが先だと、
うん、
お前らなんかどうでもいいみたいな、なんかでもあの仲間のあいつがやられたからここは交代、そんなことはどうでもいいみたいな、それはないでしょみたいな、
奥義が撃たれたんだカシャッ、代わりをよこすから待ってろみたいな、
ね、そうあれはねやっぱ指揮官としてダメですよ。
ああそう、
あれはダメ。
俺ね、ああいうちょっとルルーシュの人間味っぽいとこが逆に好きなんだよね、
うん、でもねそれ出すならそこじゃダメって。そこ最高潮にイライラしたポイントですね、ナナリーによって もうありえないぐらいに動揺するルルーシュ、うん、このシスコンがと思いながら最後の最後の最後まで絶対ナナリー絡みで、
そうだね、
またかお前みたいな。でもなんなんていうでしょう、その敵陣営にいるナナリーがいるから自分が動けないって言って、うん、ナナリーを取り返そうって言ってナナリーを取り返せるところまで行くのに、ナナリーにこれは私が自分の意思でやったことですって言われたら途端にどうしたらいいんだ、強引に行くべきか、でもナナリーの意思を曲げるわけに、お前ふざけんなふざけんなこのシスコンが
そう、ナナリーには最後の最後までギアスはかけたくないっていうのがあったんだよね。
そうですね、あの妹の意思は尊重したい、
まあ兄心ですよね。そう、
ナナリーのことは傷つけたくないし、ナナリーには手を出したくない、甘いんじゃねえよっていうのをすごくあの叫びながら見ました。
ルルーシュにとってやっぱ唯一の家族なんだよね、ナナリーって。だからすげえ大事にしたい気持ちも分かるんだ
よね。絶対なんですよね、もう守ってきた全てであり、うん、もうナナリーがいなければ何も意味はないっていう、う
ん、でも後半その R2 の最後でちょっと変わっていくんだよね、うんうん、少しずつナナリーもなんて言うんだろうな、
ナナリーはもともと結構芯の強い女の子ですよね、で何も知らないし何も知らされないで、ナナリーはただ平和に生きててほしいっていうルルーシュの思いから、うん、もう事実をとにかく隠されて隠されて、うん、で大事に大事に守られて守られて、でも東京決戦の時に敵の手に落ちてしまって、
うん、第一次だね、そうそう、第一次ブラックレベルの時に敵の手に落とされて、
敵に捕まって、
で第二次の時にはあのフレイヤーで死んだと思われて、
そうそうそう、まあね、だからね、その時のねルルーシュの爪が甘いのが、うん、さらわれるようなところに置いとくなよっていう
まあ2の時はどうしようもないなって思うけど、1の時はね、
1の時はねすごいざるすぎるでしょうと思ったもん、うん、
あそこに誰かもう一人いればいかったんだけれども、うん、あそこに誰かが一人置く人がいないんだよね、またね、
そうみんなに隠してるから、うん、みんなに事実を隠してるから、うん、ナナリーをしっかり監督しといてくれとかそういう風なのはちょっと言えなくて、ナナリーを頼む、ナナリーを頼むしか言えないから、う
ん、まあもしくはあそこを司令所に置けば、うん、まあ安泰だってのはあったんだよね、
お膝元っていうのはあったんでしょうけど、うん、
で自身もあの航空戦力として戦わなきゃいけないし、そうそうそう、あのコーネリアをここで倒しとかないと、そうそうそう、後々面倒だからっていうのもあったんだろうけどね。
もうなんて言うんでしょう、なんだかんだ言っても最大の弱点はナナリーなんだから、うん、そこ
まあそこだからこそ黒の騎士団に守らせるっていうメンツがあったんだけども、ね、そうそうそう、黒の騎士団がナナリーの重要性を分かってないっていう、
分かってないから、まあ、不正体を知らないからねっていう、う
ん、あそこでもし例えば大正の時点で彼にか誰かに、うん、まあ、正体を明かして、うん、あれがナナリーがすげえ大事なんだってことを語ってれば、うん、こんなにこじれることはなかったんだよ、
ね、いや、まあ、こじれましたね本当に、ね、
うん、ナナリーのせいで、まあ、ワンの時には失敗し皇帝に引きずり出され、うん、ギアスをかけられて、うん、あの1年間
記憶を奪われ
たりするで、うん、R2 の時にはナナリーがいないってナナリーを探して、
ナナリーを皇帝から取り戻すんだと思って行動してたら、なんとそのナナリーがイレブンの新総督として、はい、やってくると
で太平洋上で、まあ、取り返そうとするも、スザクに奪われる、
そうそうそう、取り返そうとするもナナリーは私が自分の意思で総督になりたいって言ってきたんですって言ったから、うん、無理やり連れていくわけにはいかないって戸惑ってるところにスザクが助けに来て、うん、あ、まあ、ゼロの状態でナナリーと会ってて、うん、ナナリーはゼロがお兄ちゃんだって知らないから、うん、スザクさんってなる、
まあ、白馬の王子様のごとく連れ去られるっていうね
それにショックを受けるっていう
もうその後のローアよりね、また ね、
もうね、もうあの、もう魂が抜けたようになりますからね、
抜けてましたからね、もうね。
ね、本当に。
で、そこから蘇ってきて、日本を飛び出すわけですよね。新党の総督になったらナナリを倒すわけにはいかない。
敵対するわけにはいかないって言って、
うん、で、中国に行くと。
そう、中華連邦に援助を求めて、はい、反乱分子たちをガーッと引き連れて、うん、10万ぐらい引き連れて。
100万人ですね。
100万か。結構な。
だからミスローマイヤが100万人の労働力を失うわけにはって言うんですよね。
そうそうそうそう、
あれ、そう、経済力的に言ったら結構な数なんですよ。
そうだそうだ、ごっそり連れてったんですよね。で連れて行って、中華連邦が貸してやるよって言った島に、
高麗島で、
そう、島に移り住むと。でそこからなんかまた中国との国際的ないろいろなごたごたが、
は
い、
あの姫様さらっちゃうわけですよ、
ごたごたがあり
わー、いきなりあの新型の、あの残月の新型の東堂さんが、残月の新型が花嫁のさらいかって、
うん、初仕事が花嫁誘拐とはなって
俺も落ちたものなの
よ、思ってますよね、
うん、でもね、ちょっとね東堂さん楽しそうなんだよね
だってトドさん好きですよ。
ああいいね、確かに
トドさんはね好き。あのルルーシュはそのもうナナリー絡みのあの感じにイライライライラし、うん、スザクはあまりにもこう正論を吐きまくるのでイライライライラし結構ね全員にイライラしてたんですよ。あのもうあのニーナとか、
はいはいはい、
この野郎と思いながら。
ユフィとか大変でしょ、もうそうなっちゃうと。
だからもうスザクユフィコンビはもうイライラマックスでしたね本当に。こんな野郎がと。
でさ、荒れてる荒れてる、いやあの性格がダークサイドにダークサイドに落ちてる。
この世間知らずの理想主義さが2人集まりよって
るもん、ね、いいじゃないですか。もうあ綺麗だな見ててとかって思って癒されてましたよ。ルルーシュがさあれだけ濃いから、濃いっていうかさ、
うん、そうもう2人でキャッキャフフしてろよとか
思ってからのあの大逆作。
そうあれはね結構衝撃でしたよ、
やっぱりうわーっていうのは、
うん、
あったかな。
そのタイミングでギアス暴走するみたいな、
うん、まあでも狙ってたよなと思いながらとかね。
あれはまあインパクトすごいですよ、
うん
うん、そうだな。その辺もイライラしながら見てたし、うん、結構あのシャーリー可愛かったんだけど、シャーリーの能天気さとか、うん、ミレイさん あのバカ騒ぎっぷりにもイライラしてたし
ミレイ会長良かったじゃないですか。
ミレイ会長ちゃんと仕事してると思いながら大丈夫この生徒会と思いながら、
大丈夫、最後はリバルが何とかするからって
絶対尻拭い全部ルルーシュとリバルがやってるでしょと思いながら、
うん、いやリバルでもう最後に全部やったのはルルーシュだって途中からいないもん
そうだな。でうん、カレンにもカレンで多少イライラしてたところがあったし、もう黒の騎士団の面々には一通りイライラしてたんですよね
大木さんを含め、
そう大木さんを含め、もうなんかなんだろう、自分たちはできないからって言ってくっついてきたくせに、ちょっとなんかあれイラッとしたからゼロを追放しようみたいなこと言い出すみたいなでナナリーにももう最大級イライラしたんですよ、ね、
あー C2 とかは
C2 はわけわかんなかった。
あー特に一気に見てるとそうだよね、
うんうん、C2 は結局もう謎をずっと謎のままに持ってるじゃないですか、
うん、
で
特にギアスの
明確に説明しないし、
うん、ギアスのことをね結構正確に説明できないから、まあ説明しても多分伝わんないんだろうなっていうのはあったんだけど、うん、あの辺を秘密にしてるからね、なんだかよくわかんないっていうのもあったし、
うん、具体的に何があったのかっていうのもよくわかんないまんま魔王が出てきたりとか、うんうん、あギアスってそんなに何人にもあげられるもんなんだとか
あ一子相伝じゃないんだみたいな、
ね、そうだからその割とそのキャラクターにイライラしてる中で、
うん、
こうあこの人は思想に軸が通ってるなとか、
うん、
あこの人はキャラがブレてないなとかいう部分のある人にはあこの人は嫌いじゃないと思いながら、東堂さんとか、
はいはい、
誰が一番好きかって言われたらさやこさんが一番好きなんですけど
さやこさんもブレてるような気がするけどな。
さやこさんはねあの意外だった
まあ確かにね
意外だった。あとはまあシュナイゼル殿下ですね。
ああそうだね、
シュナイゼル殿下は一番ブレなかった、
うん、ビレッタ先生は先生っていうか
あビレッタさんはいいけど、うん、あっちの人は好きでした。ジェレミアさん、
ジェレミアさんね、うん、はいはい、
ジェレミアさんはかっこよかったな。
そうだね、最後の最後でジェレミアさんは良かったね、
うん、
これジェレミアさんが好きなのエピソードがあって、うん、ジェレミアさんがオレンジ疑惑で一回捕まるじゃないですか、
うんうん、
でコーネリアの騎士の、うん、あの人ギルフォードにこう言われるんですね、うんうん、あの君がやり直すにはオレンジ畑に行くか1ペソスからやり直すしかないっていうのを言われるんですね、韓国で。彼は1ペソスからやり直すんですけれども、うん、R2 になって全部ことが終わった後にオレンジ農園やってるんです
よ最後ねオレンジ作ってましたよね、ちょっとおってなっちゃった
あれはね結構ね僕的にはあーいいなーって思いながら見てたかな、
うん、もうさなんかね途中で、
うん、
なんかこの人絶対死ぬだろうなと思ってたんですよ、ジェレミアは。
あ
絶対死ぬと思うと思ってたんですよ。生きてたことが嬉しかった生きてる、なんかオレンジ作ってると思いながら
結構ね、成田さん工房では、うん、副車波動にやられ、
そうそう
あの最終決戦では
結構な視線をくぐってますよね。
C2 に、海の中に落とすことがあれ、そこからジェレミア・ゴッドバルドとして、まあ、ギアスキャンセラーをつけて
改造人間にされてる、ね、
改造人間にされてる、うん、でも改造人間のおかげで、うん、アーニャに勝つんだよね、
うん、
サザラのジーク、
そうそう、あの戦闘力がやっぱり半端ないことになってて
あの演奏好きだったな。一回あのハドロン砲でやられてから、うん、あのサザランドジークでバリアを突き破って、うん、
最終的に生身ですからね最終的にあれ生身できたよこいつ
やべかっちょいいと思うよ
やべジェレミアさん
かっこいいと思うよ。で最後もゼロレクイエムで、
うん、
あの指揮を取って交代させると
か、ね、そうあれねかっこよかったんですよもう分かってるんですよね、そうそう全部作戦内容を理解してるから、聞いてる人は何のことやらって思うかもしれませんけども、うん、ゼロがわーって来た時に 対応するふりをしながらやり過ごして、
行け
行け仮面の騎士ってニヤ全部わかってるこの人
最初あれだけもうひどかったもん
ね。そうそう、だからなんだろう、みんなの心がルルーシュから離反していく中で、うん、やっぱり最後まで味方だった人じゃないですか。
そうだね、
うんうん、
あのなんだろう、ルルーシュ側にいて操られずに注意を尽くしてるんでね、またね、
う
ん、
そうですね、
うん、その辺も面白かったかな。
それも意外でしたけどね、その
そうだね、
そこに忠義があるんだって
最初の登場シーンからしたら全然ね、
うん、
まあでも行動理念がちゃんとしっかりしてるから、うん、なんで純血派を作ったのかっていうのもね、納得のいく理由だったし、あの辺はうまく落としたなっていうのはあったかな。あとギアスキャンセラーっていうのはね、意外、考えてなかった、
うん、
ギアスってもうかけられたらどうしようもないもんだと思ったから、うん、あれをキャンセルできる能力っていうのはすげえなって思って、
うん、あれでもギアスキャンセラーがあれですね、巨大な力を発揮したのはもうシャーリーに対してです
ね。そうだね、あれはちょっとかわいそうだったね、シャーリーはね。
私ね、なんだかんだ言いながらこういろんな目にイライラしながら見てたんですけど